メンタルマッチョ養成所。皆さんこんにちは。メンタルマッチョ養成所パーソナリティの広瀬秀樹です。今日の放送は完璧主義がメンタルにどのような影響を与えるのかについてお話ししていきます。前半は完璧主義がストレスになる理由、そして後半はどうすれば完璧主義から離れられるのかっていうところについてお話ししていきます。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオよりお送りします。はい、それでは、早速本題へ入っていきたいと思います。まずは、完璧主義がどれだけストレスになるのかっていうところ、どんなストレスになるのかっていうところについてお話ししていきたいと思います。よくね、なんていうのかな、どういうシチュエーションでもそうなんですけど、こうでなければならないとかね、こうあるべきだとかっていう考え方があると、そうならなかった時にね、自分はできなかったね、自分はダメだっていうような、ネガティブな反応をしてしまいがちだと思うんですね。で、目標を高く設定することは素晴らしいことなんですけども、その目標に向かって進んでいくことが大事だったりしますね。なんですけど、それよりも結果を重視してしまうというのかな、結果だけをこう求めてしまって結果が出せないね、なんていうのかな、こう完璧にできなかったっていうところですよね。自分がこう掲げた目標にもかかわらずそこに到達できなかったとかね、こうしようと思ってたのにそれができなかった、っていうところでこう自分を責めてしまうとかっていうところですよね。でそれがこう、なんていうのかな、こう場合によってはそれがこうできたりする時もあると思うんですよね。できそうな目標を掲げた時にその目標をこう達成した時っていうのはね、その目標がこうクリアできた、達成できたっていう喜びのね、感情がすごくこう湧いてきて自信にもつながって自己肯定感が上がっていくっていうのはすごくいいことなんですけども、そこをなんていうんですかね、過大評価なのかな、この場合は。こう自分を過大評価して、あ、もっといけるみたいな感じで、例えばそうですね、目標の設定値が例えばその達成した時は、数字で表すと5ぐらいのところを、目標設定にしていたところを、この感じだともっといけそうだみたいな風にこう思って、そのところをこうそのレベルを10に上げてしまうっていうね、でそれはこう悪くはないんですけども、そこに向かって、そしてその結果をこう出せなかった時に落ち込んじゃったら、その目標ってあんま意味がなかったりします。その目標を高く持つということはすごくいいことなんですけども、そこに向かう過程、努力ね、そういうところに目を向けられるのであれば、目標を高く設定してもいいかなと思うんですけども、そう そう慣れていない時っていうのは自己否定感につながってくるので、心のストレスになりやすいですよね。そういう意味では、うん、別にその自分が掲げた目標が達成できなかったとしてもね、次にまたチャレンジすればいいだけの話なんですが、それをね必要以上にこう自分を責めてしまうとか、うん、自信なくしちゃうとか、そういうことが、うん、多々起こります。はい、僕のところに、ご相談に来られる方の多くの人はそういうところを含んでやってきます。うん、それでね、せっかくこうなんていうのかな、こうより良くなるために頑張ろうとしているんですけども、そこをこうなんていうのかな、こう加速しようと思ってるのに失速してしまうみたいな、うん、そういうことが起こってしまうと、なんかこうそれまでやってきたことすべてがダメになるみたいなね、うん、なんか意味がなかったみたいにこう思ってしまう人も中にはいます。うん、でそれってすごくもったいない話で、うん、そこにこうなんていうのかな、こう目標を達成できなかったっていうところで、その何が達成できなかったのかっていうところにこう、フォーカスが当たると考え方っていうのかな、物事の捉え方考え方っていうのが変わってくるんですよね。うん、でそれを許さないのが完璧主義だったりします。うん、あと完璧主義って言われたり、何々するべきだとか、こうあるべきだとか、うん、あとこうでなければならないとかね、うん、あとそうですね、それで言うと親子関係とかでもそういうのよくあります。うん、親だからとかね、子供だからとかっていうので、親だからほにゃらら、子供だからほにゃららみたいな感じでこう決めつけられるっていうのかな、決めつけてしまうみたいな、そういうところもここの僕が今日言うその完璧主義とちょっとこうリンクするかなって思います。例えばそうですね、ありがちなのは学校行ってるから勉強しないといけないとかね、うん、あと親だからなんていうのかな、働かないといけないとかね、うん、まあまあもちろんその働くのは、まあ当たり前ではあるんですけども、その状況によってはね、休まないといけない時もあったりするので、そこを頑張りすぎちゃって心がポキッと折れちゃって休むこと、なんていうのかな、無期限で休むみたいな、うん、働けなくなってしまうみたいなことがこう起こるわけです。うん、でそこを例えば休んでもいいんだよね、親だからといって無理にね、働けない時に働こうとするとね、まあ心身ともにダメージを食うので、うん、そうなるとね、さっき言ったように無期限働けなくなるみたいな、うん、そうなる前にね、少し休んで、体と心リフレッシュして、で別の職場変えてみたいな感じで働き始めた方がよっぽどその人にとってもその家族にとっても良かったりするよねって僕は思います。うん、で子供さんもそうですよね。よくあるのが、誰々さんのところにの子供には負けたくないとかね、お母さんお父さんによくある話なんですけども、誰々さんのところよりはもうこう一点でもこうテストの点数が上回ってないと気が済まないとかね、何かよくわからないこうライバル心をこう勝手に燃やしてしまうみたいなね、そういうのも聞いたりします。はい、 でそれを子供に無理やり押し付けてしまうっていうのもよく聞きます。はい。でそうなるとね、子供さんが勉強好きな方だったらいいんですけどね、そうじゃなくて、それよりもこうなんていうのかな、こう部活したりとかね、本読んだり遊んだりする方が好きな子供さんにとってはもうただのストレスでしかないんですよね。うん。そのまあね、その進学するための勉強はするけども、その誰々に勝つとか負けるとかそういうのがこう勉強の動機ではなかったりするので、そこをこうなんていうのかな、こう動機づけにしてしまうとね、何のための勉強なのかのその本末転倒になるというのかね。うん。そうです。こうなんていうのかな、こう自分の知識をこう増やすために勉強しているわけで、別にこう誰かと争うわけではなかったりするはずなんですよ、本来は。うん。でそこのところをなんかこうね、テストの点数とか学校の順位とかそういうところにこう結びつけてしまうので、親子ともどもストレスになっちゃうんですよね。うん。ね、そのお父さんお母さんは誰々さんっていう目標を勝手に作っちゃって、でそこにこう息子娘がたどり着けないみたいなね、追い越せないみたいな、なんかそういう結果になった時に、なんかわかんないけど、その子供さん自身のテストの点数を前回のテストの点数よりよいいにもかかわらず、そのライバルしている誰かの順位よりも下だったら怒られるみたいなね、なんかよくわからない現象が起こるっていう、ね、子供は子供で成績が上がってるはずなのに怒られるという理不尽が起こってしまうんですよ。うん。でそうすると なぜっていう風になりますよね、子供さんからしてみると。うん。でそこでこう親に対しての不信感というのがこう生まれてきたりします。うん。でだんだん親の話聞きたくなくなったりとかね、よく言われるところのその反抗期が終わらないみたいなね、うん、言うこと言うことをこう反論反抗、そしてこうなんていうのかな、こう自分の部屋にこもってしまうとかね、うん、そういうことがそういうところにこう結びついていくパターンもあるのかなって思ったりします。うん。なのでなんていうんですかね、まあそうですね、この親子関係についてはまた詳しく取り上げたいなと思うんですけども、ね、その、自分の価値観を他人に押し付けてしまうっていうね、うん、そういうところもストレスの原因になったりします。うん。ちょっと話よこそれちゃいましたけども、ね、こうでなければならない、ね、こうあるべきだっていうその、縛りですよね。うん。その縛りが、最初は心にストレスをかけてくるんですけど、その心にストレスがかかりすぎることによって、体にもストレスが、なんていうか、こう浸透していくというのか、うん、体にまでこう支障をきたしてくるっていうことがあります。はい。で、どうすればその完璧主義から離れられるのかっていうところを、後半でお話ししていきたいと思いますので、ここで一回ジングル挟んで後半戦に行きたいと思います。はい、それでは後半戦いきます。どうすれば完璧主義から離れられるのかっていうところですね。一番わかりやすいところでいくと、結果にこだわらないっていうところです。 こうでなければならない、ね、こうあるべきだっていうのは、結果に、焦点を合わしすぎるとそうなるのかなって思います。うん。で、その結果がうまくいったときはいいんですけども、うまくいかなかったときに、その、なんていうのかな、それまでのその、やってきたことがなんかこう、無意味であるみたいなね。うん。結果を出さなければ意味がないみたいな。うん。そんな風になってしまいがちなんですよね。うん。なんですけど、そこのところを、目標は達成できなかったけども、なぜ目標達成できなかったのかなっていうところにこう、視点を置くと、だんだんこう、完璧主義から離れられるというのかな。うん。結果が、重要じゃなくなってくるみたいな感じになります。それよりも、掲げた目標に対してどれだけ近づけるかっていうところですよね。うん。その、特に、こう、高い目標を掲げた時っていうのはそうです。うん。なんていうのかな。こう、何回もチャレンジするっていうのを前提に、高い目標を設定するみたいな感じ。うん。で、その高い目標を設定して、で、その手前に、いくつかの目標をさらに設定するみたいな風にしていくといいのかなと思います。うん。その、なんていうのかな。軽い目標っていうんですかね。その、レベルの低い、目標を積み重ねた上にレベルの高い目標があるみたいな。うん。なんか階段を登っていくみたいなイメージですかね。うん。まあ、例えば階段の、100段目がゴールみたいな、その最終目標みたいな感じだったとするならば、10段ずつ、ね、10段目、20段目、30段目みたいな感じで、目標をこう、細かくしていくみたいなね。うん。で、そこで、そこま、例えば10段目クリア、20段目クリア、30段目でちょっと失敗みたいな感じになった時に、何が原因でそこうまくいかなかったのかなっていうのを振り返りやすくなります。うん、そうですね、こう振り返るですって、振り返るっていうことですよね。うん、そのな、何がこの原因を生んだのかっていうところを振り返るっていう癖をつけることができれば、完璧主義にはなりにくいかなと思います。うん、そもそも人間なので完璧はありえないので、うん、なのでこう間違って当たり前だし、できなくって当然なので、うん、でそれがこうね、一回でできる時っていうのはたまたまできたみたいな感じですよ。うん、でそれが当たり前だって思ってしまうとね、その完璧主義になっちゃうので、うん、でこう他人と比較するっていうのもそうですね。うん、それも自分を苦しめる原因になったりするので、うん、比べるのはあくまでも過去の自分と今の自分を比べるっていうところです。うん、で、他人はあくまでも参考です。うん、ここのところを履き違えると苦しくなります。うん、ね、そのさっきの前半でお話しした、子供さんのね、テストの点数が誰々さんよりも低いとかってね、うん、それってその何の意味もなかったりします。うん、それよりもその過去の自分の点数よりも良くなった悪くなったっていうところで比較していく方が子供さんにとってはストレスにはならないのでね。うん、そういうところも同じです。うん、そうやって比較していくところもね、変えていく。うん、そうですね、こう完璧主義の方たちが多いのはできている人と比べてしまうっていうところがあるのかなと思います。あの人ができてて私にできないわけはないっていう、その起点はいいんですけど、うん、できない私はダメだっていうふうに思ってしまうとストレスになっちゃいますよね。うん、でそれってすごくもったいないです。うん、 あの人はあの人、うん、で、ひっくり返すと、その比較している比較対象の人ができないことを自分が一発でできる可能性もあるんですよ、うん、ね。で そこってやっぱその人のそのなんていうんですかね、その持って生まれたものだったりするので、うん、得意不得意っていうのが人にはありますからね、うん、でそこを、自分のその得意なことは何なのか、得意な分野は何なのか、ね、逆に苦手な分野は何なのか、こう不得意なところは何なのかっていうところを理解しておくと、ね、そこでもまたね、そこのなんていうのかな、自分の特徴っていうのが分かってると、その目標設定する時の設定の仕方が変わってきますので、ね、なんていうのかな、こう失敗しにくくなります、うん、ね、でそういうのをこう他人起点で考えちゃうと、ね、あいつがあれをやったから俺もやるんだみたいな、ね、感じにしてしまうとうまくいかないことの方が多いんじゃないかなと思います、うん、まあ、それでうまくいくことももちろんあるんですけど、うん、まあ、いろんな話を聞いたりとか自分の経験からいくと、そうやった時っていうのはあんまりいい結果出ないことが多いんじゃないかなっていうふうに感じます、うん、なので、うん、基本的にね、まあ、うちの家族もそうなんですけど、こうあるべきだ、そうでなければならないっていうのはもう口に出さないです。はい。うん。なんていうのかな。よく、子供にね、勉強しなさいとかね、なんていうのかな、学校行きなさいとかってね、よく言うんですけど、なんていうのかな、言ってたかな、うん、よく言ってたんですけども、今はそういう、なんていうのか、押し付ける言い方っていうのはしないかなって思います。うん。どうすんの？学校行くの？行かないの？みたいな。うん。その決定権は子供たちに委ねるみたいな感じですよね。うん。もちろん、なんていうのかな、こう普通の家庭とは若干違うというか、だいぶ違うのかもしれませんけど、なんていうのかな、こう、子供が行きたくない。って言った時にはそれを尊重するみたいなね、うん、じゃあ休めばみたいな、うん、っていう余裕っていうんですかね、うん、があってもいいのかなって思います、うん、そのまあ今いくつだ、高校、今年高校に入った三男がいるんですけど、中3の時、そうですね、学校休んだりとか普通にしてましたし、ね、その中3ってなかなかこう、ね、デリケートな時期だったりするので、ね、学校休むと授業に遅れるとかね、うん、分からなくなって勉強ついていけなくなるみたいな、なんかそういうイメージがあるんですけど、うん、ですけど、ね、結果高校行けてますし、うん、そこで楽しくやってそうだし、うん、ね、その学校を休むっていうことがなんかこう悪いことだみたいな風にこう思われがちなんですけども、うん、そういうのも、うん、なんていうのかな、こう余裕が生まれてくると、うん、あんまりなんていうの、こうストレスになりにくいというのかな、うん、ね、学校は休んではいけないみたいなね、学校はこう必ず行くべきだみたいな風な価値観が染み込んじゃってると、ね、休むっていうことに対してなんかこう本当になんかアレルギー反応みたいなね、うん、こうストレスに全然つながっちゃうので、うん、そういうところを柔らかくしていくと、あ、別にね、1日ぐらい休んだってとかね、うん、今日ゆっくり休んで明日行けばとかね、うん、そういう風なこう声を、お声をね、子供さんにこうかけてあげれれば、 うん、子供さんも逆に安心するんじゃないかなって思います、うん、でそれって、うん、それがこう仕事で通用するのかって言われるとちょっとこうなんていうのかな、100% イエスとは言えないんですけども、うん、それでもその自分が休んでも会社は回るよねみたいな、うん、っていう風に思えてもいいんじゃないかなって思います、うん、ね、逆にこう風邪ひいてるところで出社して、ね、逆にこう周りを巻き込んでいっぱいこう移してしまうみたいなね、そういうこともこうあったりするので、うん、なかなかこうね難しい判断かもしれませんけど、うん、そのなんていうのかな、こう休むっていうね、うん、そういうところも選択肢のうちの一つとしてあってもいいんじゃないかなって思ったりします、うん、ですのでそのまあこうでなければいけない、こうするべきだね、完璧主義から離れるっていうところは自分に、あと、家族とか周りの人にこう余裕を持って接していくと離れられるんじゃないかなと思います。あとそうですね、その結果にフォーカスするんじゃなくってその過程にフォーカスするっていうところですよね、うん、そういうところを気をつけていくといいんじゃないかなって思います。はい、そしたらそろそろ、時間になりましたのでエンディングに向かいたいと思いますので、ここでジングル挟んでいきたいと思います。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁応援貢献、夢の種。
はい、それではエンディングいきたいと思います、今日も僕のお話にお付き合いくださってありがとうございます。この番組では皆さんからのメッセージや質問も受け付けています。こんなこと友達には話せないとか、誰かに話聞いてほしいとか、あなたのうちに秘めた思いを、心の声を聞かせてください。話すことできっとあなたの中の何かが変わります。少しでもあなたの心が軽くなるっていうところをお手伝いできればと思っていますので、ご遠慮なくメッセージをお寄せください。あなたからのメッセージをお待ちしています。そうですね、次の、放送の予告なんですけども、強い、義務感がメンタルに与える影響、ちょっと詰まったのでもう一回、強い義務感がメンタルに与える影響についてお話ししたいと思います。はい、それでは今日も最後までお付き合いくださってありがとうございました。メンタルマッチョ養成所パーソナリティの広瀬秀樹でした。また来週お会いしましょう。さようなら。